コン
ラジオ
ラジオラジオラジオ、
はい、今週は先週に引き続き、ハートキャッチの西村麻里子さんと、島掛宏さん、あとは、飯田沙耶香さん3人のゲストをお迎えしまして、3月に香港で行われたいろいろなアートのイベントについてお話ししておりますので、ぜひお聞きください。
2人はオサージュギャラリーの展示も見に行かれたんですよね、
うんうん、そうなんです、そうなんです。結構香港まだ私とか3回目ぐらいなんですけど、はい、だからここ最近、本当前回の年報ラジオでも参加させてもらった時から、毎回来ても2回目ですけども、やっぱオサージュギャラリーは、そこのアグネスさんってギャラリストの方が非常に私はこう素敵だなと思っていてお邪魔させてもらってます。で、オサージュギャラリーの特徴というのは、本当にアートバーゼルが香港で始まった時も、最初にこう結構オサージュギャラリーとして展示したりとかしてらっしゃったぐらい、まあ、香港のアートを支えてらっしゃる方なんですけども、その中でも、やっぱテクノロジーを使った作品っていうところは結構印象が今まですごく強くて、で、前回行った時もブロックチェーンを使っていて、藤畑正樹先生、ね、日本のメディアアーティストのこう展示もしたりって感じだったんですけど、今回行った時には、東南アジアのアーティスト、若手アーティストを支援するってところの、コレクティブの展示で、で、テクノロジーというよりも、本当に若手アーティストの作品が10作品ぐらいかな、並んでいて、で、どうも彼女自身が、ギャラリーとして所蔵しているものだと思うんですけど、それを展示している感じでしたと。で、やっぱその、なかなか私がこう、絵を見に行くとき、で、大体日本とかでも、そんなにアジアのアーティストの方々を見ることがないときに、そのオサージュギャラリーで若手アーティストの方々の作品を見るというのも、なかなか、勉強になりました。で、例えば展示されている中で、まあ、フィリピン の, マリアさんって人が参加してたんですけども、なんかそこではフィリピンがもともとアメリカとの関係性を持っているので、それをこう、うん、US ポスタルのサブジェクトとして作品を作っていて、そこでなんかアメリカとフィリピンの関係性を出すとか、
うん、
あとはなんかそのレーザーカッターの使って作品を作るじゃなくて、レーザーカッターの日記を書くみたいな、なんかそういう、こう挑戦的な方もいたりとかしていて、なんかその若手ならなんかすごい勢いを感じたというのが、そうですね、全体的な感想としてありましたね。
そうか、確かに東南アジアのそのアーティストを展示される一挙の展示されるっていうのは、割とちょっとオサージュギャラリーの今までのイメージとはちょっと違うというか、
うん、ですよね。なんかもっとテクノロジーフォーカスな感じだったので、
そうですね、
なんかそう、
うんうんうん、でもそれは面白いというか、私たちがあまり、なんて言うんでしょう、触れる機会がない、日本にいてもそんなに触れる機会がないアーティストの作品が見られるので、本当にいい機会だなというふうに思いますね。
で、実際に直子さんと私とか、島掛さんもそうだけども、なんかその、オサージュギャラリーのアニエスさんと一緒にお食事させていただいたときに、フィリピンのアーティストとか、なんかね、こう、シンガポールのキュレーターでしたけど、チャールズさん。
そうですね。
そういう東南アジアでね、はい、活躍されてらっしゃる方々とも、実際にインパーソンで会わせていただいて、その人との出会いってところでも、本当にアグネスさんにはいろいろと教えていただいてるなっていうのを感じています。
ちょうどそのつながりで言うと、その会食の、ね、中にいらっしゃった、MMU さんというフィリピンのフォトグラファーの方が、ちょうどそのアートバーゼル期間中に、展示をやってらっしゃって、これ私見に行ったんですけれども、結構面白くで、その MMU さんの MM さんって呼んだらいいのかな、MM って言ってましたからね、本人は。
MMU さん、
そうですよね。彼女の今までの作品のベスト版みたいな形というか、今年の、ね、新作っていうことではなくて、今までの作品のいい作品を展示してるんですよっていうことで、ちょっとトークショーにも参加してきたんですけれども、結構面白くって、そのトークショーの中で特に気になったのが、それはそこには展示されてなかったんですけれども、トークショーで紹介ということでされてたのが、なんかいわゆるイヤーブックって ありますよね。あの日本で言ったら、うんうん、なんて言うんだろう、卒業
アルバムみたいな、
アルバムかですね。で、そのいわゆるイヤーブックの写真ってあるじゃないですか。みんながあの青バックで撮るような、うん、であれの失敗写真を集めた、うんうん、なんか作品集っていうのがあって、
面白そう、
まあ、作品集というか作品を集めたものがあって、でみんななんかちょっと半目になってたりとか、なんか変な目になってたりとかするものなんですよ。でこれなんでっていうのは理由があって、あ、いいですね。うん、あの M さんは、まあ、中華系のフィリピン人というか、まあ、何代か前に中国からね、うんうん、来ていて、で3、うんうん、サードジェネレーションって言ってたかな、まあ、それくらいの方なんですよね。うん、でなので、うん、まあ、見た目としては、なんだろう、いわゆる想像するフィリピン人っていう感じよりも、ちょっとなんか中華系のミックスされたような感じで、うん、目が、うん、まあ、そんなになんていう、二重のガチッと大きい目じゃないんですよね。で、それでみんなに子供の頃から、あなたの目スモールだねとか、あとはそんなにスモールで、ちゃんと見えんのとか、結構からかわれることが多かったと。 なのでみんなの目がスモールなところの写真を、うん、集めて、これは
素晴らしい、素晴らしい、すごいすごいすごい、
リベンジなんですって言ってました。
いいですね、コンプレックスを作品にしていくって、はい、おー面白い、その視点、
うん、こんなことを言ってましたね。あとはやっぱりその、まあ、全然その中華系であるということと関係ない作品もあるんですけれども、まあ、どこかにやっぱりその中華系というところを感じさせるような、まあ、色合いとか、うん、あの、なんて言うんでしょうね、あの作品のモチーフとか、そういうところに出てる感じですね。で、あのそのトークショーの対談相手の男性がいたんですけど、彼はその東南アジアのそういういろんな国の写真家の、まあ、そのチャイニーズネスって言ってましたけど、うん、中国らしさみたいなところを、うんうんうん、あの研究したりしてるっていう方で、まあ、それもあのまた面白いトピックだなというふうに思いました、ね、はい、
面白い、うん、
そんな形
で、それやっぱりあれですか、はい、色合いとかそういうところでそのチャイニーズネスって見えるよねとか、そういう、
そうですね、その共通した何かっていうのがあるわけではないかもしれないんですけれども、うん、まあその国ごとの要素とその中国らしさがあの合わさって、どういう作品が生まれるかっていうところが、うん、あの注目されているポイントなのかなっていうふうに思いましたね。うん、
すごい。
はい。
いや、でもあれかもしれないですね。そのさっき私の方で鏡健さんとか、あの、笹本亜希さんってお話しましたけど、そのジャパニーズネスみたいなところがもしかしたらアートの中でもあるのかもしれないなっていうところ。
ああ、そうですね。あの、
ね、
きっと
気になってきた。
他の国の人から見るとよりわかりやすいのかもしれないですね。そういうところが。
ね。
うん。
お
ー。どうなんだろう。
ありがとうございます。
はい。あとはそうですね、そのギャラリーっていうことではなくてもっと大規模になりますけど、さやかさんはこの M プラスにね初めて行かれて、どうでしたか、
はい、ありがとうございます。、はい、いやもうあの規模の大きさにも圧倒されて、いやもう本当にあの作品も素晴らしいんですけれども、建物が素晴らしいのと、
うん、
あのそうで、あのそこにまたあの、いろんな方たちが集まってて、もちろんその、見学してる人もそうなんだけど、周りのその芝生のところに、平日なんだけど、皆さん結構テント張って、なんかこう、あの、ピクニックとかしてらっしゃって、
そうですね。
はい、そうそう、あと、なんか3階とかも、それはあの別にミュージアムに行かなくても、皆さんこう自由に入れて、対岸のその、香港島の景色が、あの、見えるところがあって、なんかすごい、多分まだできたばっかりだと思うんですけど、すごいなんか香港のなんか人たちに愛されてるんだなっていう、なんかそういうなんか感じがして、すごい素晴らしい場所だなって思いました。
そうですね、ちょうど、2020年かな、できた、2020、え、違うな。
2020年の時にできたんですよね。
そうですね。2021年オープン、ありがとうございます。ただ、うん、あのやっぱり私が思ってたのは、最初のその一番最初のスタートの時ってやっぱり、うん、あの展示の内容もすごく、なんて言うんでしょうね、勢いがあっ ったんですけれども、ちょっとここ最近やや小ぶりに、でそれで記事なんかを見てると、なぜかこういうこと暴露していいのかわからないんですけど、M プラスの人がもうちょっと政府にお金を出してほしいみたいな記事が最近出てて、でなんかそうじゃないと
静かな、
そう大規模な、なんか展示をね、アーティストを読めないからとかっていうのを言ってたから、ちょっと心配してたんですけれども、なのでさやかさんをお連れした時に、もっといいものだと思ったって残念がられたらどうしようかなと思ったんですけど、やっぱり行ってみたら、まあそこはなんて言うんでしょう、まだやっぱりパワフルさはあるなというふうに思っていて、展示としては、まあ、もちろん一個一個がね小さくなったっていうのは今回はちょっとあるかもしれないんですけども、それでもいろんなバラエティのあるものが見られるっていう意味では、すごく意味があるかなと思いました。
のんこさんに教えていただいて、この看板を残しているセクションがあったじゃないですか。はい、
そうですね、
はい、今回香港に行った時に、確かにこういつもだったら2階建てバスにぶつかりそうみたいな、こう横長の看板がほんとほっと撤去されてて、どうなってるんだろうって思ってたら、まあ老朽化の問題があるっていうふうにおっしゃってましたけど、それをまさにそのまんま残して、それを博物館にちゃんと保存してあって、で目の前にやっぱりした時に、遠くから見てるからそんなに大きく感じなかったものがものすごいやっぱり大きくて、あれを鉄骨で支えてて老朽化っていうのもなんかわかるなって。なんかそういうこうカルチャーをなんか保存している場所でもあるんだなと思って、はい、あともう一つやっぱり印象に残ったのは、倉俣史朗さんの寿司バー。
はいはい。
だったじゃないですか。あれも、日本だったら、その寿司の、お寿司屋さんの一つとして、で、あったものを、それを一つの作品だとして捉えて、その新橋で閉店した後にこっちに持ってくるっていう、それがなんかすごいなと思って、でもなんか確かに作品だと思って見ると、こう、色もすごい赤と青で、ビビッドですし、ランプもよく見るとすごい洒落てるし、なんか人のこう視点によって、作品に変わるんだなっていうのは、なんかとても面白かったですね。そういうなんかこう文化も一緒に保存しているっていうスタンスが、なんかすごい素敵だなと思いました。
そうですね。あれを丸ごと持ってくるっていう発想はなかなか素晴らしいなと思いました。なんかあれを持ってくるとこのね、ドキュメンタリー的な、
映像もね、はい、そう
流されてましたよね。で、あと倉俣史朗さんで言えば、椅子もね、展示されてて、
そう。
バラ。
椅子ブランチでしたっけ？
そうですね。はい、あれが実際に見られるのが、確か香港とフランスの2カ所だったかな、ということだったので、すごい貴重だなというふうに思いますね。
ね。あとは、椅子といえばなんですけど、はい、私は、今回、シェンゼンさんかな、ラウンドテーブルっていう、丸い、机の周りにいろんな椅子が、
はい、
高さが違ったり大きさが違ったり、あと反対向いて、外側向いてたりっていうような、ラウンドテーブルっていう作品があって、でそれをたまたまマリコさんとやっているワークショップの教材として使っていたので、それを実際に見れたっていうのがすごい感動でした。
あ、そうですよね。これは、地下のところにね、確か置いてあって、その地下にあること自体もさやかさんが驚いてましたけど、作品がメインの場所じゃなくて、あんな地下のなんか、別に隅ではないんですけれども、なんか ひっそりと置いてあってみたいなことで。
ひっそりと置いてありましたね、本当。でもそれをね、上から見れたり、下から見れたり、しかもこう飾ってあるのが、なんか宙に浮いた状態で飾ってあるんですよね。
そうですね。
なんか普通だったらこう机がもうドンと床に置いてある感じだと思うんですけど、あれをまた宙に飾ってるのも本当すごいなと思って。
確かになんかそれによって椅子の足の、ね、高さが違うとか、
ね、
そういうのがね、分かりやすいので。
あれはなんで生の作品を見れたのは本当に感動でした。
そうですね、いいエンカウンターでしたね。
マリコさんが拍手してる。
いや、あれは本当にこう、M プラスに、あのタイミングでは行けばよかったなと思うぐらい、ちょっとね、いつも作品の紹介だけはスライドでしてても、
そうそうそう、
実際見るのとやっぱ違うから、
うん、
ちょっとこれはもうさやかさんの写真でこれからお話しできたらいいなと思いながら。
あ、そうですね。素材になると思って、すごいもう、下から上からいろんな角度で写真撮りました。
それを撮ってるさやかさんの写真を撮っていました。面白いから、それでマリコさんに送っちゃおうって。
おーと思いながら。ね、でもね、あれですよね。それで本当にこう、いろんな意見があるんだよ、みたいなところをね、ワークショップの中で伝えるときに、うん、その先ほど言ってた、その私、足の長さが違うとか、そこまでの細部知らなかったので、なんかそれを見せることによって、よりなんか伝わりやすくなるな、っていうのはすごく、インパクトが大きいっすね。
写真を見てるときには、その足の長さを気づかなかったから、やっぱりそれは、本物を見て、感じれたことの一つだなって。
うん、
うん、すごいグッドポイントです、うん、
あとちょっと一個だけアートセントラルの話もちょっとだけしたいんですけれども、アートセントラルがちょうどそのセントラル の海辺のところで開催されていて、で実際に私はこちらも行ってみまして、結構アートバーゼルと比べるとやっぱり気軽な雰囲気、カジュアルな雰囲気で、実際のその作品の値段とかも書いてあったりするような作品もあるので、もうちょっとなんて言うんでしょう、まあ、買いやすいと言ってもそんなにすごい安くはないですけれども、アートバーゼルがあって、アートセントラルがあって、もう一個、アフォーダブルアートフェアっていうのが毎年あるんですね、うんうんうん、でこれは今年5月ぐらいかなあるんで、でそっちの方がよりまたアフォーダブルな値段のね、ものなので、その3段階があるんですけども、なので、アートセントラルのその中間っていう感じですね。で、展示されてた作品としては、ね、私とマリコさんと、島掛さんと一緒に仕事をさせていただいたこともある、フィービーさんというね、日本のアーティストの方の作品が飾ってあったりですとか。
見たかった、ね、どんな感じでした、
ね、あ、うん、フィービーさんのね、作品はね、ちょうど3つね、並んで、展示されてたんですけれども、そこの場所だけね、人がいて写真を撮ったりしてたので、結構香港の人に訴えかけるものがあるんじゃないかなというふうに私は思いましたね。であとはコンキーさんっていう、英語的に言うとコンキーさんで、広東語的に言うとコンケイさんっていうんですけれども、彼の作品が、ホワイトストーンギャラリーに展示されてました。で、これ以前 M プラスのそのオープニング的な展示、香港に関する展示の時にすごく大きなスクリーンの、アニメーションですね、うん、の展示をお二人と一緒に見てね、あれはかなりインパクトがあったんですけれども、うん、今回は、2つ作品が展示されていて、1つはなんか香港の街並みと、あと昔の開拓空港に飛んでくるこうなんか飛行機、大きな飛行機と、あとは女の人の大きな足っていう、この3つが組み合わさったような、まあ、すごい香港らしいというような作品で、これは、ね、3メートルぐらいのね、結構大きな作品でしたね。
そんな大きかった
ね、はい、でそれとあともう一つはペインティング作品が飾られてたんですけれども、もうやっぱり今本当にとても注目の作者ということで、ペインティングの作品はそこに飾ってるあるのが一つで、もう一つ今フランスから来てる最中の作品があって、それはまだ来てる途中ってギャラリーの方おっしゃってたんですけれども、その LED の大きな方はやっぱりなかなかね、部屋に飾り、うんにくいというか、飾れる人あまりいないと思うし、うん、本当に飾ったらもういつもピカピカしちゃって進めないみたいな感じになっちゃうので、その買えるものとしてはやっぱりペインティング作品の方に注目されてる方が結構いらっしゃるそうで、でその飾ってる方の、作品はそのペインティングの方ですね、もうある方がその実物を見もしないでもう買うって決めたっていう風におっしゃってました。
マジか。
本当なんか色使いがやっぱりなんかいいですね。
すごいね、独特で綺麗ですよね、うん、鮮やかな、うん、 っと素敵だなと思って。
ちょっとネオンっぽいっていうか。
うん、確かに。
うん、
あれかもしれない。香港の本当にあの看板とかのあの、こう、なんかネオンの鮮やかさをこうね、ペインティングに落としてる
の
っ
ていうふうにも言えるのかなって思っちゃった。なんか、麻雀牌なのか、それとも、あの、こう、看板なのか、
なんか、
そんな感じ。
ですね。なので、でそういう注目のコンキーさん。さんはい、注目でした。うん。そうですね。そんな感じで、もうちょっとアートが目白押しの3月の香港ということでしたけれども、皆さんまたでもいろいろね、アートのイベントが香港ではあると思いますので、ぜひ来てください。はい。で、それで、マリコさんと島掛さんも、あの、M プラスのね、椅子の展示を前いらっしゃった時は、ね、草間弥生さんの展示だったから、その置いてた場所にいっぱい、あの、なんて言ったらいいんだろう、あれ。天井から、なんか、オブジェが吊るしてあったんですよね。あの、
あ、そうですね、私たちが行った時ね。そうそうそう。
だから椅子は、そう、水玉の長い、なんて言ったらいいんだろう、あれは。
うんうん、
長い布のね。
そう、それもインフィニティを表してるのかもしれませんけど、すごく長いのが
ずわーっとこう、
そう、釣られていて。
だからね、椅子は見られなかったので、ぜひ椅子を見に。
見たい、見たい。は
い、いつでも。
あれはちょっと私も下から眺めたりとかして、おと思いながら。
そうですよね。
確かに近いですもんね。
そう、うん。また来てください。
時差も1時間だし。
はい。
また行きたいです。
また、ネイホーラジオにもまた。
ぜひぜひ。
出てください。
もちろんでございます。もうレギュラーなんで。
レギュラーで。
さやかさんもレギュラーになりますよね。さやかさんも
レギュラー化して。
すいません。じゃあピンチャーさせていただいて。
一緒に出ましょう。はい。では皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。楽しかった。
本当。
はい。以上で、前後編にわたって、香港の3月のアートのイベントについてお話ししました。で、もちろんね、この3月を目指して皆さんまた来年も香港に来てくださっても面白いと思うんですけれども、この3月1ヶ月じゃなくて、いろんな時期にやはり香港の、ギャラリー、まあ、個性のあるギャラリーがたくさんありますので、そういったところで展示が常時行われています。なので、ぜひあのネイホーラジオでもそういった展示もこれからもご紹介していきたいので、ネイホーラジオをチェックしながらまた香港のアートの旅をお楽しみいただければと思います。またあと最近ちょっとねお伝えしてなかったんですけれども、皆さんからのお手紙も引き続きお待ちしておりますので、ぜひお便りもください。
またね。